はようございます。3月25日月曜日、心と体をつなぐ言葉時間、セラピスト松岡芳恵がお送りいたします。早いもので3月1日から始め、3月1日はご挨拶のスタンド FM 始めますということでご挨拶をしまして、そこから、毎週月曜日朝6時半くらいをめどに、こちらお送りしております。とうとう3月最終週の月曜日にやってまいりました。おかげさまで毎週楽しみにしていますというふうにおっしゃっていただいたりですとか、レターでコメントをくださメッセージくださったりですとか、なんかこうギフトをくださったりですとか、リアルに私のことを知ってらっしゃる方は個人的に連絡をくれたりだとか、すごく楽しんでるよっていうことをおかげさまで嬉しいコメントを頂戴しております。本当にありがとうございます。で、同時にやはりこのスタンド FM の中で活躍されている方たちからも解説おめでとう、応援してるよっていう温かいメッセージたくさんいただきましてありがとうございます。応援してくださって、コメントとかフォローとか寄せてくださった方には片っ端私も応援に伺っておりますので順次お待ちいただければと思います。早速そのコラボしませんかとかっていうちょっとご案内とかもお誘いとかもいただいているんですが、いかんせんまだちょっと1ヶ月やっと経つか経たないか の非常に足元の危うい状態で今これを稼働しておりますので、なんか慣れてきたなっていう頃にだったらなんかそういうこともコラボするとかっていうのも検討していきたいなとは思っております。そのあたりも含めて引き続き温かく生温かく見守っていただけると嬉しいです。3月11日とか3月4日とか最初の方ですね、こちら私の方でお伝えしましたこうするといいよっていうようなちょっと生活日々の生活にちょっと役立つようなことっていうのをお伝えしたんですけれども、すごくこう実践してくださっている方とか気づきをお知らせくださっている方とか本当にありがたいご連絡を頂戴することが多くてですね、特にその3月11日のその呼吸のことをお伝えした時にですね、本当にたくさんの方から実際にやってみたら自分の呼吸がすごく浅いことに気づいた、それをやってみなければ自分自身の呼吸が浅かったこともわからなかったっていうメッセージとか直にね私の方に連絡をくださったりとかっていう方とか本当に多くてこう驚いています。でその驚いているっていうのはやはりその私が日々ずっと思ってできたこととかこう自分が声楽を教えるとかセラピーの中でクライアントさんと接する時にこう気づいたことっていうのは本当にいろんな方のいろんなタイミングで、こう発見があったりとか新しい自分とか違った一面を見るということがあるんだなということを非常に私こう肌で感じております。本当にありがとうございます。引き続き呼吸のこととかっていうのは本当にすぐできることですし、アーカイブも残っておりますので、ぜひそのあたりこうちょっと自分だけの時間を取っていただいて、心の中で加山雄三さんの曲を、流していただいてお試しいただけるといいかなと思います。非常に興味深いメッセージの中でそのちょうどやっぱり今花粉症のシーズンでその鼻が詰まっててるからなんかその呼吸っていうものその鼻から息を吸うとか冗談じゃないよみたいな風にやっぱりこう自分の中で辛くて諦めてたっていうような方がそのちょっとその幸せだなって思ってこう幸せだなと思ってこう息を吸うっていうことをしたら吸えたと、私ちゃんと息吸えるじゃないっていうような気づきもあったっていうことも ちょっと教えていただいております。なので、無理やりこうね無理くりやっちゃって鼻が詰まっちゃったとか耳の方にこうキーンといってしまったりとかっていうのはよろしくないと思いますので、お風呂の中とかそういうちょっとこう湿度のね保たれるとことかでやっていただけるといいかなとも思うんです。でやっぱその今もうコロナ禍のその5類になったとはいえど、やはりそのマスクをね公共交通機関の中ですとか公共の建物の中とかでもう意識的にマスクはするという方も結構多いと思うんですけれども、この呼吸のあれですね方法っていうのがそのマスクをしてるから結構人目を気にせずゆっくりできることに気づきましたっていうご連絡も頂戴しまして、ああそうだよなっていうのを私も改めて感じております。なのでちょっとこう疲れを感じてるなとかっていう時に帰りの電車の中とかそういう時にマスクをしてるんだけど、でもゆっくり息吸って幸せだなって心で思いながら息吸って息吐くっていうのを、別にマスクしててもしてなくてもあれですけど、なんかマスクしてるとそういうところって少しこう気にしなくて済むというか、むせたりすることもね減ると思うので、なんかそんな風にご自分の中で取り入れやすいタイミングとかこんな面白い気づきがあったみたいなことはぜひぜひ引き続きお待ちしておりますので、メッセージとかいただけたら嬉しいです。あとお彼岸のあんことかの話ですね。あちらもお彼岸が終わっちゃったからみたいな風に全然思わなくていいので、好きな方は一年中食べますし、私の住んでるところの近くのスーパーでも一年中おはぎとか売ってたりもするので、全然そのお彼岸だからお盆様だからってこと関係なく、なんかあんこの好き嫌いとかどっちのあんこが好きとか、なんかそのきな粉は神って私ちょっと言ったんですけど、私も神だと思ってるとか、いや私は仏だと思ってるとか、いろんなご意見が面白いご意見があるかと思いますので、そのあたりも別に期限は作っておりませんので、引き続きお待ちしておりますので、気になさらず送ってきていただければ嬉しいです。さて今日は3月25日月曜日なんですけれども、ちょうどこの3月の下旬というのは卒業式シーズンでございます。お子様がご卒業を迎えたとか、ご自身が卒業されたとか、いろんなこう節目を迎えてらっしゃる方いらっしゃると思います。ご卒業おめでとうございます。3月の1日とかね高校とかが多かったんですけど、この3月の下旬とかってなってきますと、大学ですとか専門学校ですとか専修学校とかですね、そういうところのご卒業っていうのが小学校も割と遅めですよね、多いかと思うんですね。なので本当に3月っていうのはこういろんな状況が変わりつつある時だなっていうのは思うんですが、やっぱり何か一つこう学問でもお仕事でも何でもそうですが、こう区切りをつけて卒業されるということは本当に素晴らしいことだと思いますので、どうぞそのことを誇りに思って次のステップに進んでいっていただければなと思います。そうで、卒業って言いますと今でもこれもやっぱちょっと皆さん教えてほしいんですけど、今でもやっぱり卒業式の時にこう何制服のボタンもらうもらわない云々っていうのは今でもあるんですかね。ちょっと気になっております、個人的に。うちのこの学ランのボタンがみたいなことがもしあれば、ちょっと怒られない程度の守秘義務を持ってちょっと教えてもらえたりすると嬉しいんですけれども、今でもあるんですかね。なんかそういう、ね、私と変わらない大人世代の人たちだったらなんかその制服のボタンをこうもらうとか誰にあげるとかなんかいろいろそういうことってこう一大イベントだったりした時代を皆さん多分結構ちゃんと過ごしてきてると思うので、そこに関しての引きこもごもっていうのもあればちょっと教えていただきたいんですが、 やっぱりこう特別ですよね、そういう思い出とか事実みたいなこととか、まあ引きこもごもあると思うんですけど、ちょっとこう昨今のこう制服ボタン事情ってどうなってるんですかっていう、卒業式における制服ボタン事情どうなってるんですかっていうことをちょっと、私ちょっとあの無知なその辺がちょっと把握してないもので、教えてもらえるととっても嬉しいです。でもう一つ、私がすごくこうこの時期、本当に3月のこの25日とか23、4、5ぐらいに毎回こう楽しみに待っていることがですね、完全にこれは私の中のある種の推し活なんですが、あの膨大の卒業式のシーンを見る、あの帽子を投げるシーンですね、あれを見るっていうのが本当に楽しみで、ちょっと誰にも邪魔されたくない推し活なんです、私の中の。でちょうどまあその卒業式があった日の夕方とか夜とかって、割といろんな局のニュースでも、あの本日防衛大学校の卒業式がっていうことで、こう皆さんがわーって帽子投げてこう走っていかれる、あの椅子をバタバタってなって、あの走っていかれるところで、こうもう私テレビのこっちですけど、こう一緒にもう絶対拍手とかしちゃうんですけど、あれをやっぱりこう見ちゃうわけですよ。なんならこうチャンネルジャックして見ちゃうわけですよ。で今なんていい時代だから、それをこうね動画で上げてくださってる保護者の方とか、もっと言えばこうあの首相官邸とかの、 あの SNS とかでも上がるくらいなので、本当にあれはあの私にとって欠かせないこう3月末のどこかの週末のこう風物詩みたいな感じになってるんですが、ありがたいことにあれを見るとなんかこうちょっとまだまだキュンとできる私がいるんですね。で、あの膨大ご卒業される方たちっていうのは、ともすると私に子供がいたらそれくらいの人たちでもおかしくないなとかって思ったりすることもあるんですが、あの本当に親御さんとかもあのご苦労様ですと、あの おめでとうございますとも思うし、個人的にあれをずっととあのシーンを見てキュンとできるうちは私は大丈夫だみたいな変な確信があります。なのであの今年も大丈夫です、あの私この1年頑張れるみたいな、妙にこう3月年度末のあの自分の中のこう心のテンションみたいなものをちょっと感じたりもしているんですが、皆さんの中の卒業にまつわる何かっていうもの、ちょっとボタンのこととあのいろいろなんか あのあればお寄せいただけたらとっても嬉しいです。今日の本題に入ろうと思います。どうしてもこう3月年度末っていうのが近づいてくると、もちろん今日ずっとお話ししている卒業っていうものが挟まってきますし、もう年度替わりでこう人事異動の内々が出てる人もいらっしゃったりでとか、あのもうアルバイトが4月から決まってるとか、なんかパートが決まってるとか、あのもちろん進学とかもそうだし、なんかいろいろこう変わり時を迎えている人っていうのは多かれ少なかれあると思うんですね。なので例えば普通に小学生中学生幼稚園の子とか保育園とかってあったとしても、あのクラスが変わるだとか担任の先生が変わるとか、なんかそのねクラスは変わらないけど先生は変わるってこともあるでしょうし、なんかいろいろこう人の流れがこうやっぱり年度替わりってちょっと激しいと思うんですね。あのでましてやそこに卒業とか進学ってものが関わってくると、非常に環境そのものが住む場所も変わってきたりなんてこともあったりするので、こう人の流れっていう人流みたいなものですよね、変わってくると思います。で私のように個人事業主でこう自分がどこかにこう勤めに出ていって変わるっていうのがこう何あの部署が変わるとか仕事の業務が変わるっていうことがない、基本的にはないんですけれども、それでもやっぱり年度が変わるとこう新しくこうピアノを習いたいとか、あの音楽学校に行くための勉強をしたいとかっていう、そういうお問い合わせとかそういうのが来たりもしますし、あのセラピーの方とかでもやっぱり年度が変わるっていうことでこう心を整えておきたいっていう方も増えるんですね。で春休みとかってなると、その親子でセッションを受けておきたいとかっていう人もたくさんいらっしゃいます。 だからそれくらい私は自分自身が変わるってことはそんなにない職業を選んでるからあれなんですけれども、皆様の接してる人たちの環境が変わるんだっていう、人流が変わるんだっていうことをやっぱりこう接していると、非常にこの3月4月の流れの変わり方っていうのは日本独特でありつつ、何か皆さんこう大きな決意とかけじめとか、あの不安とか心配とか、いろんな引きこもごも持ってあの過ごされてるんだなってことはあの感じます。それでまあ、その人流が変わりやすいんだっていうことをちょっとお伝えしたいんですけれども、あの人間関係っていうのはもう変わるものです。で、あの変わらない友情とか、私たちいつまでも友達だよねとか、こう変わらないことがいいことだみたいな風潮がありますよね。で、変わらないっていうこともすごく大事です。やっぱ何年経ってすごく久しぶりでも、あれはあなた変わらないねとか、お前相変わらずこういう感じだよなみたいなのとか、なんかそのね、直接顔を合わすことは減ってしまったけれども、年賀状の文字を見ると、あ、この字はあの子の字だみたいなことを思い出したりとか、あのもう字を見るだけでこの子から来たんだとか、あの先生から来たんだとか分かるとか、そういうことってあると思うんですね。で、だから変わらないことを確認するとか確認できる環境っていうのもすごく大事なんですけれども、基本的に人間関係っていうのはあの変わらないということも含めて変わるものだと思ってあの過ごされることをお勧めします。で、むしろ変わっていいんです。なので、まあ、私もやっぱり大学進学とかでこう東京に出てきたりもしましたし、中学から高校の時も、高校から大学も、大学からオペラの研修所とか、そこからまたこういろいろ仕事とか挑戦したいこととかっていうのもやって今に至ってるんですけれども、私の場合は常に自分がこう何か進学とか進路とかそういう環境が変わる時って、こう同郷の人がいないっていうのがいつも一人だったんですよね。そういうのを意図的に選んだとかっていうんじゃなくて、必ず気がついたら自分だけなんですよ。なのでもう変わらざるを得ないよねみたいなところが結構もともと持ってる、そういうふうにものを捉えるっていう習性があるタイプじゃあるタイプなのかもしれないんですけれども、やっぱりこう地域があまり変わらない環境で進学とか就職とかってあると、基本的にこう付き合っていく、関わっていく人たちってなんか変わらない人っていうのもいると思うんですね。で、一方でやっぱ地方からこう都会に出てきたりして、もう周りが知らない人しかいないとかっていうこともあると思うんです。とかいろいろそういう風なのがあって、なんかこう変わっちゃうのかな私って思う人もいれば、ちょっとこうね年度挟んで引っ越しとかいろいろがあって新しい環境になったら、あの子変わったよねって言われちゃうとか、言われちゃったことがあって、すごくなんか切なかったみたいな、そういうこととかもあると思うんですけれども、変わるものなんです人間関係って。で、本当に変わっていいんです。で、変わっていきながら変わらないものっていうのがあるとするならば、その変わらないものっていうところにある共通の何かものっていうのは何かしらあると思うんですよね。趣味だとか、地元が一緒だとか、クラスが一緒だったとか、なんか誕生日が一緒だったとか、いろいろな、そう、部活が一緒だったとか、いろいろなことってあると思うんですけど、本当にその人と人との縁っていうのはいつもなんかこうパスタ麺みたいにぐーっと同じじゃなくちゃいけないというものではなくて、こう太さも変わっていいし、弾力性みたいなもの、それって弾力性って言ったら、多分付き合いの濃さとか連絡の密度さみたいなものとか、そういうのも入ってくるのかもしれないんですけど、なんかそういうものってその密度が違ってもいいし、 なんて言うんだろうな、ちょっと疎遠になっちゃったかもと思ってても、それ絶対縁は切れていないので、全然気にすることはないです。でもし例えばこういう卒業とかいろんなことをのことをきっかけに、すごく自分の中でこう苦手な人とかちょっと困ったなとか、まあ、はっきり言って嫌な人、嫌いな人ってのもいると思うんですよ。でそういう人たちとまあやっとこう縁が切れるみたいなのとか、やっと関わらなくて済むとか、ちょっとこうほっとしたとか清々したとかっていう風に実は内心を持ってるとかっていう人だっていると思うし、それ別に生きてればそういうことを多分にあり得るので、そこにいいも悪いもないと思うんですね。であとはこういう年度替えをきっかけに、そういう環境から自分が別なところに行って新しくやり直す、仕切り直すという人もたくさんいらっしゃると思うんです。でそれもいいも悪いもないです。でだからといって、まあ、環境も変われば必然とこうそこでこう疎遠になっていくものだし、縁が切れたみたいな風にこう疎遠にしたとか縁を切ったみたいな風に、まあ、思う分には全然いいんですけれども、人の縁ってなんかこううまくちょっとこの音声だけで伝わるかあれなんですけど、人の縁ってもう切れたとか、もう切れたとか切ったとかって思ったとしても全然いいんですけど、切った切れたと思ったとしても何かこう点、細かい点線はつながってるみたいな感覚ってずっとあるものなんですね。でそれがずっとそのままずっとっていうことであれば、もうそれが疎遠になった、縁が切れたでもう全然丸だと思うんですよ。で私たちどうしてもこう人の縁とか人付き合いみたいな人間関係ってものが非常にこうなんかやっぱ根底にあるのが、変わっちゃいけないとか、ずっと同じじゃなきゃいけないとか、ずっと仲良しでいようねみたいな、それいいことなんですよ、いいことなんだけど、ずっと変わらないでいようねみたいな思いっていうのが大前提にあるので、切るしかないみたいな風に思っちゃったりもするわけですよ。でも生きてればそういう離別とか疎遠とか関わりを変えるとか関わりを断つとかっていうことって、もうその辺でもみんな毎日毎日起こってるわけじゃないですか。なので気にならない範疇にあるだけになるっていうことですね。これ別な言い方すると、 SNS でなんかつながってるんだけど、なんかすごくこうちょっと嫌な思いをしちゃいましたと、でブロックをしましたと、でブロック、私もそういうことは経験ありますからよくわかりますけど、ブロックしましたとか、ミュートにしてこう SNS で表示が出てこないようにするとかっていうことを、まあ皆さんご経験あると思うんですね。でしたところで、その人との関わりはもうないというか、関わらないようにするという環境づくりをしたとしても、別にその人そのものが消えちゃったわけではないですよね。逆から見てもそうですよね。私という人間がまあどうにも気に入らないと、だからもうこいつはミュートする、ブロックするってされたとします。でも私は今ここでこうやってラジオで喋ってます。相手の人はそれを知らないかもしれないし、知ってるかもしれないけど知らないことにしとくとか、なんか放っておくとか、勝手にしろみたいな風に思ってるかもしれないですよね。だけど別に私もその人も自分のテリトリーとは関係ないとこにいるだけで、で切れたように見えてるだけです。私もその人も存在としては継続してますよね。なので人の縁っていうのは切ったとか疎遠にしたとか絶縁にしたとか、ちょっと言葉強いですけど、いろんなそういう、ミュートとブロックだも含めてね、したとしても何て言うんだろうな、こうその人がもうゼロになっちゃったとかそういうわけではないので、要は気にならない存在とか気にならない環境とかになってけばいいだけのことなわけです。ってなってくると、本当に人間関係は定期的に変わるぐらいの方が実はいいんですね。なのでこういう話してると、なんかリセット症候群はどうなんだいって話にはなってきたりするんだけど、それはちょっとまた別な角度からそれを見てみたいので、改めてそのお話はしたいと思うんですけれども、 とにかく人間関係っていうのは変わっていくものです。で、変わっていって大丈夫なものなんですね。でも私たちってこう変わるっていう時に、変わる渦中っていうのかな、いる時ほど、あの時はああだったとか、あの時の関係性はこうだったみたいな風に過去の何かに結びつけやすいんですね。あんなに仲が良かったのにとかね、うん、あんなにこうなんていうの、お互いの誕生日とかお祝いし合ってたのにとか、なんかいろいろありますでしょ。なんかママ友とかでも、子供を通してのきっかけだったけど気があったから個人的にあのご飯行ったりお買い物行ったりお互いの家を行き来してたのにとかみたいな感じで、こうどうしても過去のに目線が向きやすいんですね。でもそれはもうしょうがないことなんで、だって未来は予想するしかないじゃないですか。で、知ってること、私たちは知ってること以外の経験ってわからないから、あのこうなるかもしれないなって思ってることだって過去の経験から得た情報とかでなんとなく未来予測してるだけなんです。だから変わっている時、物事が変わっている、人付き合いが変わっている、生活環境が変わっている時っていうのは、どうしてもこう後ろの方とか過去の方とか、あの時は今みたいな感じでこうそっちに目が向いちゃいやすいんですね。なのでそれはそれでもうしょうがないことなので、そういうものかと。でもし自分ご自身がそういうふうにすごくなんか過去の人間関係とか、あの人との仲とか、あんなに仲良かったのにとか、なんでこうなっちゃったんだろうみたいなことがもしあるんだとしたら、そういう気持ちが妙に浮いてくるなと思ったら、ぜひね、そういうご自分のことはあまり悪いように思わないでください。むしろそういう人間関係の風に妙に過去にね、過去の特定の人とか過去の出来事とかの方にこうフォーカス向いちゃって、今の自分を比較しちゃうような感覚が自分の中にすごく芽生えたりとか、頭に浮かんで離れないとかっていう時は、むしろ今の人間関係が、今のあなた自身の人付き合いとか、これからの交友関係が変わっていく時にそれを感じてるものです。うん、なのでそれであの時みたいな失敗がないようにしようみたいな風に学習するとか、なんかそういう風のためにどうしても過去にベクトルが向くようになってますので、そこは気にしないでいただいて全然大丈夫。むしろそういう風に向いてる時は、あ、私変わり時にいるんだぐらいにちょっと思っといてください。で、どうしてもそこでもうしんどくてしんどくて、ちょっとフラッシュバック的にそれ来ちゃってしんどいんだけどっていう時は、ぜひ私がやっているボディトークというセラピーを受けていただくと、そのあたりの心と体のバランスっていうものがちょっと気持ちが楽になっていったりっていうこともありますので、そういう時はぜひご連絡いただければなと思うんですね。なので変わり時にいる時ほど過去にとかに目が向きやすいってことは全然悪いことじゃなくて、むしろ正しいぐらいに思っててもらって全然大丈夫だし、そういう自分の時には、あ、そうなんだっていうふうに思っとくだけ。それこそ3月4日にお伝えしたいろんな時の自分を知ろうのあのやり方と同じですね。合ってる間違ってるじゃなくって、あ、私今そういう時期なんだ、ふーんって思っとけば全然大丈夫、うん、っていうことをちょっとこの時期にだからこそということでちょっとお伝えしたいと思います。で、やっぱり、大学とか、高校もそうだよな、もう高校以上になってきた進学とか就職とかいろんなそういう環境変わりって、同級生だけではないっていうのが、同い年だけではないっていうのはもうちょっとデフォルトになってくると思うんですね。なので高校に入ったって、ね、今別に高校浪人される方とか全然珍しくないし、留学に行ってたからとかっていう感じで1年遅らせるとかっていうのも全然あるし、大学とかに行ってしまえば本当にもちろん同級生、何年生まれみたいなので江戸一生みたいな人もいれば、本当に一つ二つ一浪二浪してる人なんて全然当たり前にいるし、なんなら1個他の学校出てきてから入ってきてる人とか、他の学校辞めてからとか、一回社会に出てから入ってきてるなんて人本当にたくさんいらっしゃいますよね。それはもうお仕事場でもそうだと思うんですね。新人っていう同じ新卒ってくくりで入ってても22歳くらいの人もいれば、なんか大学院とか出てればね、もうちょっと行ってたりとかっていうのも全然あったりするし、いろんな そのママ友とかにしたって自分と同い年のママを見つけることの方が実は難しいみたいなぐらい、本当にあのお若い方からあの落ち着いた年齢の方までいらっしゃいますよね。もう本当にそういういろんな年齢が違う人、あとはもう育ってきた環境が全然違う人、家族構成が全然違う人とか、あとはその自分がこう信じてるもの、価値観が全然違うとかっていうものも、本当にそれがもう違うことが大前提みたいな風になってきます。で、そういう人との出会いっていうのは自分の知らなかった一面を知れるすごいいいチャンスなんですね。で、その自分の知らなかった一面を知れることのできるチャンスっていうのが、あのいいことばかりかって言ったらそうじゃないこともやっぱり人間生きてれば両方あると思うので、でもあの自分が未熟だったとか至らなかったとか、今まではそういう環境にいなかったから知らなかったよみたいなこととかも、やっぱりそういうのってこう違う人と接していないとわからないですもんね。なのであのこれは本当お仕事とかでもそうですけれども、あの違う年齢層の人と何か一緒にやる仕事をすると、プロジェクトでも何でもいいんですけどするとかって本当に勉強になるし面白いし、お互いのためにやっぱりいいことしかないと思うし、そういうのってあのおすすめです。だからこういう環境代わりっていうところをうまく利用しようぐらいなつもりでもいいのかもしれないですよね。でもそれでもやっぱりせっかくのことだから丁寧に行きたいっていう思うとか不安になっちゃうってことだって、私たちは当たり前のように持つ感覚、感情、思い、思考だったりするので、そういうことを全部あのなしにしようとか、そんなの気にしなくていいんだよっていうことではなく、あのそういうことがあって普通ですから、それこそいろんな時の自分を知っとこうねっていうあのことの、あの一つの実践の場でもあるかなと思いますので、あのそのあたりは臨機応変とか、あの時には出たとこ勝負とか、まあ、あの不安とかそういうもの込み込みでみんなやってるよっていうところはあの共通認識でいいのかなと思っています。それくらいやっぱりこの年度替わりって大きいんですよね。エネルギーが大きいってことですよね。そこに桜が咲くんだから日本ってなんか面白くちょうどよくできてるなって思ったりもしてます。それでは今日はこのあたりで失礼しようと思います。いつもよりもちょっと長いあの時間になってしまいましたが、ここまで聞いてくださいましてありがとうございます。心と体をつなぐ言葉時間、セラピスト松岡芳恵がお送りいたしました。それでは3月最後の1週間、どうぞ皆様最良でありますように。